誠人物辞典
第375ページです。
今日は株式会社フェリーサンフラワー代表取締役社長赤坂光次郎さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。赤坂です。よろしくお願いします。
代表取締役に先月就任されて、
去年ちょうど1年前ですね。
去年の
6月になります。
はい、した1年経ってだけど、こんな事態はもう想像してられなかったでしょうね。
そうですね。去年がまあ一番会社としては良かったでですね、まあ、天国から地獄へと、まさにそういう感じだと思います。
そうですね。まさかこんなことになるとは。
日本中がね、世界中が
そうです
ね。
もちろんそうですけど、
もともと、まあ、サンフラワーの今社長さんということですけども、ご出身はこの辺ですか？
出身自体は、まあ、生まれは東京なんですが、でも大学まではですね、はい、学生時代は関西で、まあ、過ごしてたということになります。
何歳ぐらいから関西に？
6歳からだから大学卒業する、まあ、23までは関西にいて、その後はもうずっと東京と海外を行ったり来たりして、
お仕事の関係でね、
して去年久しぶりに関西に戻ってきたと。
あ、そうですか。
そういうことですね。
久しぶりの関西はいかがですか？
そうですね、神戸っていうのが、まあ、住んだことはなかったもんで、
あ、今神戸にお住まいで、
まあ、やっぱり山と海と、まあ、町もまあ綺麗ですし、まあ、非常に住みやすいんで、まあ、将来的にもですね、ここに住んでもいいかなと思ってるんですが、まあ、家内はどうしてもその関東出身なんで、友達がいないということで、まあ、別れて住んでもいい。まあ、ずっと単身なんですけどね。
大きい会社のね、社員の人で、中年の時にこの阪神間の社宅に住んでて、はい、で、定年で退職されて戻ってこられる方結構ありますね。
そうですね。
そうですか。
やっぱ住みやすいんですね、東京に比べると、はるかに。
本当ですか？東京の方がなんかいっぱい便利なものが近くにあってって思いますけど、
人が多すぎますよね。
ちょっとやっぱね、便利さのなんとかな質がまた違うんでしょうね。こうわっとたくさん集まってガタガタっとああいうのが好きな人と、なんかこの辺やったら空気も綺麗し、まあ、都心部に行くって梅田でも三宮でも1時間で来れるでしょ、まあ、何も通でもね、東京でね通勤してる人って1時間半電車乗ってる人。
そうですね、私もそう乗ってましたけど。
あ、そうなんですか。
まあ、だから嫌になりますよね。も
う、かと思ったら世界中、
まあ、
もうなんかすごい
でも世界中見てもね、やっぱりこの阪神間は住宅地としてはよろしいね。なかなか。
そうですね、やっぱり綺麗ですし、やっぱりこう空気がやっぱり違いますよね、東京とは。
そうですか。
いいと思います。
学生時代に子供の時に、関西にどちらへ来られたんです、東京から。
茨城市に来て、で豊中に来て、その後は宝塚にずっといたわけなんですけど。
北摂からの宝塚ですか。
茨城豊中の小中高ぐらいですか？
豊中はそうですね、小中高大学の低学年、で大学の時に宝塚に来た。
宝塚どこに来られるん
ですか？宝塚の坂瀬川というところの近くなんです
よ、ね、あら、
うちの最寄り駅。
ご近所やったかも。
へ、
今でも実家はあるんですけど。
あ、坂瀬川に。
あ、
そうですか、
はい、
それはまたまた面白い。
本当ですね。
で、まあ、大学はその関西学院の商学部を卒業されたということなんですけども、
はい、
その一言で言うたら船会社ですか、お勤めになってこられたのは。
そうです、船会社です ね。
その船会社に勤めよういうようなお気持ちは大学の時からですか？
大学の時に、まあ、3年生の時にですね、はい、その海外の機会があって、
はい、
で、まあ、今は違うんですけど、あの頃はやっぱりその海外でですね、まあ、働いてみたいとか住んでみたいというようなふうに思ってたんで、それが手っ取り早くできるのはどこだと、ということになると、まあ商社だとか、まあ船会社、船会社っていうのはもう全世界に拠点と支店とか全部あるんでですね、はい、まあそれが手っ取り早いだろうと。
海外で生活したいと思われた大学時代って何年頃です？
82年の卒業だから80年ぐらいから、まあ、外で住みたいなという ふうに思ってました、ね、
日本の外に出たいと。
伊予さん分かれへんでしょ、同じやん僕、それで結局86年にニュージーランド行ってしまったわけ。
あ、うん、
やっぱ我々のね、あのこの年代の人間割にそういうとこありますね。
え、そうなんですか、
うん、今若い人の中にその、うん、いやもう日本がええねんみたいな気風がだいぶありません、うん、
え、どうなんでしょう、分かんない。い
や、今はもうほとんどです、内向きですよ。
あ、ね、そうなんですか。
海外に行きたいと言ったら少なくなってると思います。
まあでも日本にいながら海外の情報も手に入りやすいからっていうのもあるかもしれないですけどね、昔に比べると。
え、違う、情報より体験したいような我々でしたね。
あ、
まあそこに行って、
ね、
まあ、見たい、実際に見たい、
うん、そうですね、まあ、不自由さも当然あるんだけど、
うん、
その不自由さは日本のなんていうんですかね、都合とどういうふうに違うのかとかですね、まあ、そういうのを見てみたいとか。だから日本が最終的に日本が世界で一番便利な国であることは間違いない。
これはもう間違いない。それを確認するために海外行くみたいな。
いやいや、俺やっぱ最も清潔やしね。
うん、
だけど本当ね、やっぱり年代でね、僕らの時そうでしたね。だから僕なんか行きたいけどお金あれへんわけですよ、当時の日本。そやから大学卒業してちょうど80年頃にアップダウンクイズに出たんですよ、
はい、う
ん、それでハワイ。あ、
おっしゃってましたね、
うん、もう夢のハワイへ、
プレゼントでハワイに、
うん、だからね、あ、74年かな、やっぱりそんなんでしたよ我々、うん、でそんな、まあ、お気持ちからその船会社に就職されて、ね、で実際結果的には良かったですか。
良かったですね。だから自分の希望通りに、まあ私計大体18年海外おったんですけど、
18年、
まあ希望がまあ叶ったなというふうに思いまして、それでまあ、同じグループの会社であるフェリーサンフラワーに去年まあ来たということになります。
うん、
でその途中でそのお仕事の対象としてはアジア中東太陽州、
初めはアメリカに、
アメリカで、
アメリカに帰ったんです。ロスにいまして、はい、して帰ってきて、今度ニューヨークに行きまして、
うん、
して戻ってきて、香港、
うん、
タイ、してもう一回香港に戻らされて、うん、でシンガポールと、
うん、
で最後は11年はずっと国横横と言われてますけど、日本に帰ることなく、うん、まあ、いたんですけどね。
それはどこにおられました、主にシンガポールですか。
香港が2年ずつで、タイは4年、うん、でシンガポール3年。
うん、
いや、これ経歴を拝見してて、はい、やっぱりその中で中東とか太陽州とかの、私もものすごく関心のあるところでね、さあ1970年代の終わりにね、
はい、
中東に行ったんです。私ギリシャの古代史なんです、元も。さあ、からアレクサンドロス大王のね、まだその日本の旅行者なんかおらへん頃にね、
うん、
トルコとかペルセポリスとかね、
はい、
やっぱそこへね、日本人の技術持った人がもう入ってきてる。ホテルで一緒になったおじさんが日本の人でね、
で
聞いたミシンのね修理する人なんですよ。でずっと中東回ってられる仕事、
日本の方、
うん、
うん、
というもう全然次の時代と違う時代でしたけどね、そのいろいろアジア中東太陽州で、
はい、
面白かった、あそこはやっぱ面白かったいう住まれて場所どこです。
まあ比較的自分はどこでも順応できると思っててですね、まあそれぞれ、まあ、いいとこ悪いとこってあったんですけど、まあ、シンガポールっていうのは、まあ、まあ便利すぎて小さい国で、30分走るともう国を出ちゃうぐらいのところなんで、またまあいった中で、まあ、香港も小さい 国というか、うん、そういうところなんで、まあまあタイが良かったかなと思う、うん、まあ、反面ですね、
はい、
まあ、気候、僕私がちょうど行った時大洪水がありましてね、タイの大洪水とか、あと政治でドンパチやってるとかですね、そういうのがあったんですけど、
うん、
まあ、タイはやっぱり日本の企業がかなり出てますし、
うん、
タイの投資の半分ぐらい日本でしたから、 まあ、そういう面ではまあ日本親日家が多かったですからね、うん、そういう面では住みやすいところ、ね、
日本人としては住みやすい、
住みやすいですね。
ふ自然風土としてはあったけど、まあ、なんか蒸し暑い、ね、
暑いです
ですね。
まあ、雨季と寒季があって、まあ、寒季が、要は11月から2月ぐらいが一番過ごしやすいんですけど、うん、それ以外はまあジメジメしてるとか、
ね、急に雨降って、
そんなあのいろんな場所でお仕事されて、
はい、
そのお仕事の面でこれは自分がやったなという成功例みたいなのあります？
そうですね、最後のまあシンガポールにいる時にはそのアジアとかオセアニア、まあ、中東、まあ、一部東アフリカもあったんですけど、はい、そういう国の管轄、まあ、国の現地法人を管轄してたりしたんですけど、まあ、そこをうまくこう結びつけるというかですね、うん、そういうことで、まあ、商売を拾っていくと、うん、そういうことは最後はちょっとできたかなと、うん、で今までもう単独で国があってそこでこうビジネスをその担当者がいろいろやってるわけだけど、うん、要はアジアの中ではですね、今もうアジア日本を経由するっていうことじゃなくて、タイとベトナムと商売やるとか、うん、タイとミャンマーでやるとか、うん、タイとインドとかですね、うん、そういう形になってるんで、そこをうまく結びつけて商売を取ると、そういうことについてはまあ良かったなと、
かなり成果が上がりました、
だからそういう意識があんまりなかったんですね、会社として。どうしても日本を経由してですね、またこうスイッチボードじゃないんだけど、日本こうなったんだけど、まあ、直接こうどんどんやってですね、ビジネスを探していくと、そういうとこがまあ良かった、醍醐味がありましたね最後は。
そうやっぱりだんだんね、本当にあの現地現地のネットワークいうのを作っていくような大事なことだと思いますね、うん、あのやろうとしたけどこれだけできなかったんという、
結局その、まあ、忙しくてこう国々を飛び回ってたんだけど、
はい、
結局最後時間があるからできるだろうと思ってながら、やっぱりその国の歴史とかね、人々だとか食だとか、まあ、宗教も違うし遺跡だとか、そういうのをじっくり調べたり回ったりするっていうことが結局できなくて、
お忙しいから
帰国の命令が出て、あしまったな、
あそこも行ってへん、あっこも行ってへん と、
そういうことですね。あそこあれも食べてないとかですね、だからそういう、そこの人を本当の意味で、知ることができたかなという、いうのがありますね、
うん、やっぱりね、もう本当に日本では知られてないすごい遺跡みたいな世界中にいっぱいありますからね、うん、まあ、まあ将来的にゆっくりなられたらまた回り回って ね、
そうですね、
一緒に行きましょうか
羨ましい、
いやいや、ほんまにあの面白いとこにお仕事の場を持たれたんやなというふうに思うんですけど、ね、今サンフラワー大変ですね、さっきおっしゃったもう天国から地獄というね、コロナのこの問題影響どないです？
やはりもう旅客というかですね、はい、そういう乗船者がですね、まあ、7割から8割去年比べて7、8割はもう減ってるわけですね、で4月5月はもう 90% 以上いなくなっちゃって、まあ、蒸発したという感じですね、まあ、もう一つだけどビジネスのもう一個の柱として、まあ、物流というかトラックに乗っていただいてまして、
はい、
それは当然その経済の減速と同時に少しは落ちてくるんだけど、うん、まあ、動くと、まあ、我々も物を食べたりしてますので、
そうですね、
だから鹿児島からだったら野菜が運ばれるとか、はい、畜産品が運ばれるとか、うん、そういうのはまあそれほど大きな落ちはない、
う
ん、むしろ工業製品なんかは落ちましたけど、
うん、
だ物流はまあ我々、まあ自負としてその経済のライフラインというか、うん、それはまあ止めたらいかんということで、全く止めずに運行すると、うん、まあ、公共交通機関でもあるんでお客さんがいなくても動かすと、
はいはい、
ということをしなければいけないと、
まあ、やっぱり物流でどっちか言うたらやっぱりサンフラワーの場合は物流の方が比重が大きいんだよね、
少し大きい、
ね、
だけど旅客が総崩れになってるんでダメージもでかい、
大きいですか、
そうですよね、
いやもうそれは本当に観光の問題が今ね、大きいクローズアップされたわけですけども、これ今それでも例えばこの間あのレストラン再開されたんですね、
はい、
いろいろやっぱりその対策を取ってられると思うんですけど、そんなコロナに対する工夫はどんなことをやったらいい
ですか？まあ、一つは我々レストランでもあるレストランもありますし、当然部屋もあるわけですけど、
はい、
だからレストランの今出てるガイドラインを守るとかですね、そのホテルのガイドラインに
準
するとか、
は
い、で旅客船のガイドラインっていうのもあるんですけど、
はい、
それをミックスしてですね感染症対策をすると、まあ、当然密にならないようにするためにはですね、 今残念ながらイベントとかも全部中止してるんですけど、客室の定員も減らしてですね、隣とひっつかないようにするとかですね、まあ、当然消毒とかそういうのもやってますし、今回その換気フィルターを全部入れ替えるとかですね、大型の業務用の空気清浄機で抗菌滅菌するとかですね、まあ、そういうことを今後どんどんもうやっていくんですけど、はい、まあ、お金もものすごいかかるということになりますけど、いやもうだって
乗り物でもありホテルでもあり、レストランでもあるわけじゃないですか、すべてのこの対策を取らないといけないっていうのでも
大変ですね。
大変やと思います。
まあ、我々のフェリーはその深夜走ってるんでホテルとみなされてましてですね、はい、フェリーに乗れば、GoTo キャンペーンの対象になるんですね。
あ、なるほどね。
だからそれ割引がですね、お客さんがエンジョイできると享受できるところになります。
ぜひね、いろいろこうホームページかなんかで情報を集めていただいて、
ちょっと使っていただいて
落ち着いた時に、
はい、
まあ、これは短期的な問題ですけども、まあ、中長期的に、今後ですが、赤澤さんご自身はサンフラワーについてどんな希望というか夢というかビジョンというか何かありますか？
まあ、まあ関西に住まれて、まあ、東京の方でも乗られる方は当然いるわけですけど、関東の方、まあ、九州の方、その自分というか皆さんの身近にある存在、すごくちょっとこう行ってみようかとかですね、今我々がこう目指してるのはその心の浄化だから、心を船に乗ってきれいにしようと、瀬戸内海を見ながらですね、
太陽に守られて、
だからこういうので、も本当に身近な存在、まあ、ちょっと乗ってみるかと。
いや、あれはね、そういう大分って痛感したんですよ、
はい、
大分の人たちはサンフラーもっと身近ですね、神戸よりも。
あ、そうですか。
温泉なんか入っとって、どっからです言って、神戸からです言ったら、ほな、あ、サンフラワーやな言って、やっぱり特に港町神戸と言いながらね、私前から言ってるんですけど、シドニーとかオークランドなんかに比べたら市民生活とね、船がね、あんまり連結してできてないんですよ。
そうか。
で、そんな意味ではあの新幹線も便利ですけど、こっからね、瀬戸内海の景色見ながら旅するのがすごい大事。
そうですね。特に別府、まあ、大分別府両方走ってるんですけど、別府はもともと関西汽船もあって、その前大阪商船って私が前いた会社、まあ、商船三井の前身なんですけど、だから別府は航路は初めてもう100年ぐらいになってるんですね、だからそういう意味ではもうかなりこうなんていうんですかね、根ざしてるというか
ね、
というのがあると思うんですけど、まあ、だからこう身近な存在でこうすぐにサンフラワーがあるなというようなことをみんな思ってもらえるように、今でも比較的知られてると思うんですけど、もっともっとで次の年代、お子さんとかですね、その人たちにこう
で乗った降りてきた子供はあの歌歌うんですよ、太陽に守られて。まあ、本当にあの将来的にますますもっと身近な存在にというのは
ね、
我々もそうしていただけたらありがたいですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ということで今日は株式会社フェリーサンフラワー代表取締役社長赤坂光次郎さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。